今日も心に前向きファインダーを。どうも、クロです。今回はですね、サトシ・ナカモトのビジョンとはという話をしていきたいと思います。結構マニアックな話ですけど、ビットコイン、ブロックチェーンの、元祖ですね。それをこう、作ったとされるっていう、なんていうのかな。その元というのかな。大元をこう、作ったサトシ・ナカモトという、個人なのか、複数なのか、わからない。そのサトシ・ナカモトによって、書かれたとされるそのホワイトペーパーというものが2008年かなに、公表されるわけなんだけれども、そこに、序論と結論を含めて全部で12項目のことが書いてあって、いわゆるその電子キャッシュシステムとかっていうピアツーピアエレクトニックキャッシュシステムっていうふうに題名があってっていうことはね、ご存知の方も多いと思うんですけど、僕は結構それが好きというのか、それが結局ブロックチェーンの、根幹であり、何をもってそのブロックチェーンとするか理想のチェーンとするか、さらに言うと、ビットコインとは何なのか、そして 何がその、ビットコイン足りえるのかみたいなことを考えることが好きで、でなんでそんなこと考えるのっていうと、ここ連日話してたりもしますけど、ビットコインって呼ばれるものっていろいろあるんですよね。で一般的なものとしてはその BTC、ビットコインっていうものがビットコインなんだけど、ちょっと日本語おかしいですけど、ブロックチェーンっていうのはそのハードフォークって言って、途中でこう、たもとを分かち合う、分かつっていうか、派生していくことができるんですよね、技術的にも。で、完全に全然その違うところから、一から作られるブロックチェーンもあるんだけど、その元祖のビットコインから、派生している、チェーンっていうのもいくつもあって、その中にビットコインキャッシュっていうものがあったりとか、僕が特にこう好きで使ってるビットコインサトシビジョンっていう BSV って呼ばれるものがあったりとかって、ある意味でこういろんなこうビットコインを追い求めた人たちっていうものが、いろいろチェーンがそう派生しているっていう、あんまり知られてなかったりもするかもしれませんが、で僕はそのあたりでいわゆるそのビットコイン BTC も保有しているし、でも BSV をメインで使ってるしっていうところで、やっぱりそのビットコインって何なんだろうなってことを追うことが多い、考えることが多いんですよね。で、ビットコインって何なんだろうってことを考えたときに、じゃあやっぱサトシ・ナカモト、いわゆるそのサトシ・ビジョンって言われたりしますけど、じゃあサトシ・ビジョンがそもそも何なんだっけなみたいなことを、改めて考えたいなって思ったんですよね。で、じゃあ何がサトシ・ビジョンなんだろうっていうことを考えたときに、やっぱりその2008年に出されたホワイトペーパーに書かれていることが、やっぱりサトシ・ビジョンっていうふうに捉えていいんじゃないかな、手がかりとしてね。ってことを考えてた時に、じゃあホワイトペーパーを改めて見てみようって思って、こう日本語訳しながらとか、ちょっとそのチャット GPT 使ったりとかしながら、内容をね、改めてこう、要約したりして、で、さすがにその序論から結論までの12項目全部暗記してるわけじゃないから、改めて、こんなことが書かれてるな、みたいなことを見ていて、で、今回とにかく、ポイントとしては、その、サトシビジョン、サトシ・ナカモトが、結局何をこう実現したかったのかな、何を求めたんだろうってことを考えると、序論に一旦書かれていることとしては、そこがきっとメインなんだろうなと思うんですけど、その2008年当時ホワイトペーパーで序論で書かれていることっていうのが、やっぱりその第三者の信頼を必要とする、要は銀行の仕組みっていうのかな、そういう、第三者を介して物の価値、お金のをこうやり取りしていくっていうところに、やっぱりその何ていうのかな、警鐘というか、疑問を抱いていて、でともするとその口座を持てない人たちっていうのも世界中にはいるわけでとかっていうふうになっていた時に、個人間でそこに仲介者がいない状況で1対1でお金のやり取りを気軽に、日常的に気軽にシームレスにできるっていう、そういう、社会インフラを作っていきたいっていう思いが、そこに書かれているんですよね。なぜそういう思いになったのかっていうところまではちょっと僕わからないけれども、っていうところに、その電子キャッシュシステム、電子キャッシュ、デジタルキャッシュ、デジタル現金っていう、言葉が書かれているんですよね。ってことを考えていくと、サトシ・ナカモトが求めたものっていうのは、銀行とかその第三者みたいなものを介さずに、個人間で日常的に気軽にやり取りができるデジタル現金ですね。デジタルのお金っていうものを、作りたかった。そういう仕組みを作りたかった。それが、後々ビットコインと呼ばれとか、そのブロックチェーン技術としてその、プルーフ・オブ・ワークとか、いろんな、技術を使いますけど、そういうものを使って、実現していって、今日現在ものすごく多くの数のブロックチェーン、ネイティブトークンコインっていうものが、 登場してくるわけなんですけど、その原点というのはそこ、サトシ・ナカモトの、その個人間でピアツーピアで日常的に気軽にお金のやり取りができる、そういう電子キャッシュ、っていうところ、まあ、そこがサトシビジョンなのかなって一旦ね、改めて解釈を僕はしました。でこの解釈がどこまで正しいかどうかっていうのは正直わかんないです。もっとその学術的に考えていくととかね、こういう論文なんかを研究している人たちもたくさんいるわけだから、それこそ憲法解釈じゃないけど、読む人によって見る人によってその人のバックボーン文化、国によって解釈が変わってくる可能性はあるんですよね。だからこそ現状の BTC ビットコインっていうものがそのじゃあサトシビジョンからやっぱり逸脱してしまってるんじゃないかっていうふうに見ることもできるんですよね。なぜなら今の BTC っていうのはデジタルゴールドって呼ばれてますよね。ってことを考えると今の文脈でいくと、サトシビジョンとしてはデジタルキャッシュを実現したかった。だけど今の BTC っていうのはなんだろうな、やっぱりその日常的に使うお金っていうよりも、価値の保存としてなんか保有していることになんか今意味があるというか、使うっていうよりもなんかその、保有してるっていう感覚ですね、役割としては。だから、デジタルキャッシュじゃなくてデジタルゴールドになってる時点でサトシビジョンからはやっぱり違うビジョンになっていったんじゃないかって読み取ることもできる。だけどこれはじゃあ果たして今の BTC がビットコインとは呼べないのかっていうと、なんかそういうわけでもないと思う。そこは難しいですね。何をもってビットコインとするかっていうのは本当に難しいし、物事っていうのは時代とともに変わっていくから、最初の理念とかビジョンっていうものが変わっていくってことは主にしてありますよね。そうだから、そう考えていくと、何をもってビットコインかっていうのは本当に難しいし、解釈によって変わってくると思うんだけど、今の BTC は少なくともサトシビジョンと言えるかっていうと、全てが、イコールではないのかもしれない。変わった部分、特に役割としてはそのデジタルキャッシュじゃなくてデジタルゴールドに変わったわけなので、そこはサトシ・ナカモトが想定していったものとはもしかしたら違うのかもしれない。でなんでそっちの方に変わっていったのかというと、サトシ・ナカモトがね、早々と姿を消しているので、結局その後引き継いだ開発者たちで、もっとこっちの方向がいいんじゃないかってことで、いろいろとこう変更されていっているわけなので、果たしてどこまでね、そのサトシビジョンと言えるのかっていうのは難しいですけど、そんなことを考えていたと。で僕が、ここからポジショントークになりますけど、僕はそのさっき言った、ビットコインから派生したチェーンの一つでビットコインサトシビジョン BSV ってものがあって、でそれはサトシビジョンっていうものがそのなんていうのチェーンの名前にあるぐらいなので、その今話してきたようなサトシビジョンを取り戻すというか大事にしていこうよ、そこの原点に立ち返ろうよっていうチェーンなんですよね。だからある意味でその気軽に日常使いできる、少額決済できる、電子キャッシュ、電子現金、デジタルキャッシュ、デジタル現金、っていう、僕はそこはすごく納得いく、しっくりくるんですよね。 BSV を使ってるとまさにブロックチェーンなんだけれども、本当に秒で取引が完了して、で手数料も全然本当にもう数円もかからない、もう全然気にならない程度。だから本当に僕の感覚ではデジタル現金として BSV を普段使うって言っても、例えばじゃあコンビニで支払えるかとかっていうとそういうふうには使えないけど、その BSV チェーン上に紐づいているコンテンツを買ったり売ったり、誰かこう知り合いに BSV 払いで送金するとかっていう時に、もうまさに本当に気軽に日常的に使ってるので、そういう意味で言うと、僕はやっぱ BSV っていうのは、BTC に比べてっていうか、BSV はまさにそのサトシビジョンってものを、体現してるチェーンだなっていうふうに僕は感じています。だけどこの辺はすごく難しくって、同じその BSV コミュニティの中では、今の文脈で言うように今の BTC はサトシビジョンじゃない、デジタルキャッシュじゃなくてデジタルゴールドになってるじゃん、その時点でサトシビジョンじゃないじゃん、ってことはビットコインって言えないじゃんっていうことを主訴にして、やっぱり BTC 叩きをしてしまう人たちとかっていうのも中にはいてね。でなんかそこはちょっと僕は慎重になる必要があるっていうことを思いながら、結構この辺は深掘っていくといろいろとね面白いなって僕は思うんですけど、だから昨日も話した通り、僕の中には大きく2つのビットコインが存在して、1つはデジタルゴールドとしてのビットコイン BTC ですね。でもう1つはデジタルキャッシュとしての、ビットコイン BSV ってものが、存在しているって、昨日の話の、ある意味一つのまとめというか、そんなような話を今日はさせていただきました。はい、ということで、お付き合いくださりありがとうございます。それでは今日も良い一日を。ではまた。